前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊美樹です。さてもう夏真っ盛りで、大きな選挙が近づいていると思います。参議院議員選挙、そして那覇市議会議員選挙です。ぜひですね、未来を作る大切な一票を忘れずにですね、投票所に足を運んでいただきたいと思います。今日のゲストは前向きの議会劇場、プロデューサーの平東生さんです。東生さん、よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
投票率ちょっと微妙な感じしませんか？
まあ、一応同日選挙は確定している、で、7月の終わりでしたっけ、3連休の中日なんでしたっけ、
そうですね。
ということで、まあ、那覇市どれぐらいでしょうね。40% 台
でしょうね。50は切るのかなって、なんか雰囲気的に、ね、でしょうね。
はい。
まあね、あのどうにかね、
それを引き上げる材料が見当たらない。そうですね。みたいな感じですよね。
はい、まあ、どうにか盛り上げていきましょう。はい。ということです。実は今日は、平プロデューサーをお呼びして何がテーマかというと、
はい、
誰もが移動しやすい街づくり、これです。
はい。
私、あの、実は5月の20日に、足の小指を骨折しまして、転んだだけなんですよ。シラフで。で、捻挫だと思ったら骨折してたという話で。
小指の痛みはなんちゃらって言いますけどね。
小指の痛みは全身の痛みというシリーズをね、まあ、連載で、Facebook で書いております。
ガチで小指。はい。
はい。あの、ちゃんとキャンシンエさんの説明をかけながらなんですけども、本当に生活が一変しまして、私人生で初めて松葉杖生活。
あ、そうなんだ。僕ね、こう見えてまだ一度も松葉杖。
そうなんですか。なんか経験ありそう。
そうでしょう。あの、キャラ病弱なんですけど、意外と入院とか、大怪我とかしたことないんですよ。はい。
あ、そうですか。はい。ということで、まあ、政策の肥やしにもしているんですが、
はい、
あの、その引きこもごもと言いますかですね、まあ、良かった点というか、まあ、気づいた点と、あとやっぱりこういうの困ったなあということをお話をしながらですね、コメントをいただいていきたいと思います。
実感からっていう放送なんですね、今日は。
はい、
うん。
で、まず初日です。松葉杖について初日、はい。意外なところに落とし穴があるんだなということが分かりました、
うん。
なんかね、滑りやすい床の素材とか、エレベーターの素材とか、道の素材っていうのは意外とある、うん。これ気をつけないと。ちょっと大変なことになる。
松葉杖で結構影響あるんですね。
そうなんです。あの、地面の感覚が敏感になるんですよ。だからこれ、車椅子だともっと大変だと思うんですけども、例えば沖縄よく、あの、私たちが市民から話を聞いていても、まあ、トップ3には入る、あの、道の悪さ。まあ、沖縄という気候上の問題と予算の問題もあるとは思うんですが、非常にその歩きにくい道が多い。
なるほど。むしろ、デコボコしてるっていうこと
そうですね。
スリッピーかどうかっていうことだけではなくて。
だけではなくて、狭くてデコボコしてる。で、そしてこれどのようにしたらいいのかなと思うんですけども、よくあの、道路から住宅やお店に向かって、ちょっとスロープになってますよね。車から、乗り上げるときに、そこ斜めになっている、で、歩道もそこに向けて斜めになっているじゃないですか。で、これね、私相談も受けたことがあるんですよね。首里の近所町あたりとかでも、どうしてもこれ車椅子危険なんですよ。
そう思う。まっすぐ、ちょっとね、重力が、道路側に重心がいっちゃいますもんね。
なので、これ、あの、何かいい方法で解決してるところないかなと思ってですね。ましてや、あの、広い道でもそう、なんですから、狭い道で、この傾斜がきついところっていうのはもう、無理。
そうね。だから、良かれと思ったあの、スロープにしてるってことですよね。
理屈はわかるんです。は
い。あの、バスとかもそうですよ。あの、せっかくノンステップバスみたいな低床になってきてるけど、やっぱあそこが低くて、バスに乗りづらいとか、っていうのも、あの、バス停の設計のところでも聞いたことがありますね。
ああ、そうですね。まあ、実はですね、まだバスはチャレンジしてないんですけど、あの、乗り物系行きましょうか。まあ、もうタクシーには大変お世話になってます。
そうですよね。
はい。で、モノレールはまあ大丈夫かなとは思うんですけど、
はい、
やっぱり階段が登れないので、あの、階段が難儀なので、エレベーターがついてる。で、エスカレーター。
はい。
エスカレーター怖いです。
疲れた怖いですね。確かに想像したら怖い。
タイミングが1、2の3が。
一回止めたい。
ね、ちょっとね、エスカレーター怖い。で、エレベーターのところを探す。なので、モノレールはエレベーターを使えば行けるでしょう。
そうですね。あのね、一時期、長期間故障してたとかっていうことがあって、はい、いくつかの駅で。ああいうのも、松葉杖とかの人からすると結構大きな問題ですよね。
車椅子なんか特にそうですよね。県外の、地下鉄なんか行くと、うん、重いキャリーバッグを持ってるとどうしてもエスカレーターとかエレベーター探すじゃないですか、うん、でところが京都の地下鉄とか、うん、階段しかないみたいな、うん、狭い階段しかないから
東京もまだそこまで整ってないですよね、はい、
だから車椅子の方どうしてるんだろうっていつも思っていたんですけど、うん、まあそういったものがある
だから、はい、ユイレールに関しては最初から全部そういう対応だけど、はい、なんか問題は故障の時とかね
故障ですね、うんであと、やっぱバスはね、ハードルが高いんですよ。うん、低床バスとかだったらまだ行けるのかなと思うんですけど、はい、昔ながらの、細くて、階段の段が高いのは、ちょっと怖いなと思って、
そうなんですよ。
期間中、試してみようとは思ってるんですけど。
だからそこがスロープになってて低くなってると、ステップ、登るステップの高さが高くなっちゃうんですよね。
はい、改めてそのまた移動という面で、公共交通そして、乗り物というのかな、うん、そういったものは非常に助かるものですから、うんその中でもいろいろな使い方こうやったらもっと乗りやすくなるのにとかね、いうのがあるかもしれないなと思いました。
そうやっぱいざね、体悪くして気づくことっていうのはあるってことですよね、
そうですね、あとその一つねこの関連で、逆によくできてるなと思ったのが、車椅子でエレベーターに乗る用のボタンがあるじゃないですか。
あ、ちょっと低いやつね。
はい。うん、あれが絶妙の位置にあるんですよ。うんうんうん、ちょうど乗って、ピッと押せる位置にあるのが、よく計算されてるなと思ってですね。で、あれがないと、乗り込んで、振り返って押すじゃないですか。で、私最初の頃は、エレベーターの開閉の間に乗り込む、のが間に合わなかったんですよ。でバタバタってしてるうちにもうなんかどっか行っちゃうみたいな感じだったんですが、あれは非常によ くできてる。
なるほどね。そっかそっか、いいところもあると。
そうですね。この辺はよく考えられてるなと思いました。でね、さまざまなハードルがありますし。いいこととはいえはですね、腕力を鍛えられると言いますか。
そうですね。
こんなことでもないと、腕も動かしたり、あと右足が鍛えられるかなというのもありますけども、逆に言えばですね、もう、何をするにも時間がかかるんです。鍵屋で冬より遅いぐらい。で、体力使うんですよね。ちょっとそこまでというのが、はい、もう、汗だくで、傘がさせないです。だから、
そうか、させないですね。
雨の場合は、カッパという手段がありますが、日傘がさせないんですよ。で、それでまあ、つばびろの帽子をかぶっているんですが、
今、殺人的に暑いですもんね。
そうそう。くば傘を買いに行こうと思って。あれね、私、ケーブルテレビ時代に、職人さんの、を取材してレポートを作って、たことがあってですね。
本当よくできてると
思う。よくできてる。で、私はウミンチュスタイルの、ね、ちょっと角度のあるやつを買って、はい、パレット周辺とか、県庁の取材とか、あれで行ってたんですよ。で、そうすると、ちょっとエレベーターでは、混み合うエレベーターではかさばるんですよね。
ああ、本当だ。確かに。
だからあれ、折りたたみができたらいいなと思ったんですけど、
ちょっと一番。他の色が欲しいかな。
ああ、なるほど、いいですね。
あの色だと服に合わない。
ね、いや、なんか合わせやすいかなと思ったんですけど。
本当ですか？ちょっと。
でね、一番いいのが、あれ、ヘアスタイルを崩さないんですよね。
なるほど。
帽子と違って。で、涼しい。っていうことを。
いやいや、機能は素晴らしいと思うんですけど、自分の持ってる服と合わないっていうだけで。
服を合わせる。
いや、それすごいコストじゃないですか。ね、だけど、熊傘は、機能としては素晴らしい
ね。そう、だからもうこういう時は熊傘だなと思って、新しいのをね、以前購入したものは、
現代風なやつがね。
はい、今飾っているので、またウミンチュスタイルの、本当はハリンチュスタイルのね、つばひろの方が、腕とかもね、カバーできていいんですけどね。
普段使ったパナマ帽とかっていうのは、沖縄って、この戦前の、 輸出品目トップ3の中に入ってたはずですよ。
あ、そうですか。
パナマの産地ですよね、うんうんうん、沖縄は。あの、
うん、はい。
葉っぱがアダンね、うん、アダン乾かしていい、ね、それでやってて、今ね、なんかそれをもう一度復興しようみたいな動きもまたありますよね。
あ、うん、なるほどですね。
やっぱりね、南国はストローハットみたいなのは合うのかもしれないですね。
やっぱりね、昔の人が使ってたものっていうのは、うん、あの理にかなってるんですよね、
うんうんうん、
はい。なのでこれは一つ買おうと思っています、うん、で、あの、あとね、買い物に行くときに、うん、まあ、スーパーで、あの、買い物カゴを持てない。
なるほど。
うん。問題。
持てないね。
そう、なので。
あの、カートみたいなもの。
カートもね、使えず、使いようがない。
本
当だよね。あの、うん、松葉杖2本持って。
そう、ちょっと危ないか。カートに重心かけたらちょっと危ないですね。
で、カートは、あの、よく、あの、年配の方が、杖みたいなね、うん、ステッキをついてらっしゃる。それを、あの、入れるフォルダーはあるんですよ。
ありますね、
うん、松田杖はどうしようもないので、うんうんうんうん、一応私はもう入り口の方とか、あの、車で行くときは車に置いて、うん、店内はあの
杖で
つかず、
うん、
はい、それか一本で対応するかにしています、
うん、ね、まあ、最近だと通販とかね、もうそういう、うん、あの、宅配がだいぶあの進行してるというか、はい、そういうところをもうまく活用しながらって感じになるでしょうね。
ただね、うん、贅沢かもしれませんが、自分で見て選びたいじゃない
ですか。まあ、確かに。
という、まあ、ちょっと買い物は不便だなというふうに思ったことがあります。
うん、ね、だから代替手段をどう考えるかっていうのも、いい機会ではありますよね。はい、
あの、まあ、筋トレにいいとかね、うん、足を上げないといけないので、あの、そのついでに腹筋を鍛えるエクササイズまでやってしまうとかですね。うんうん、あの、もう多分人生で、一度きりであってほしい、はい、あの、この2ヶ月間ですので、うんうん、あの、まあ、思いっきり松葉杖ライフをなんか満喫するじゃないですけども、うん、まあ、快適にいかに過ごすかで、うん、気づいた、課題をどう解決するのか、うん、ということをね、皆さんとも共有していきたいと思っているんですけどね。
そこで本当は、本当はって言ったらあれですけど、眼差しとしてはやっぱりゆっくりしか歩けないお年寄りとかが、はい、
そうなんです。
そういうところにちょっとね、思いを馳せたりするなとを私も今想像していて、ね、
うん、
今暑いですから。
そうなんですよ、
はい、やっぱバス停まで行くこの数百メートルもなかなか大変、
うん
うん、ユーレールの駅までね行く、さっき言った駅はエレベーターがついてて便利にはなってるけど、そこまで行く、
うん
うん、数百メートルっていうのは、私ね、首里で比較的便利な地域に住んでますけど、うん、それでもね、この暑さで
遠いんです
っていうのはなかなか大変、う
ん、あの、普段だったら歩いて7分ぐらいで行くところが遠いんですよ、うんうんうん、
あ、だとすると、あ、実は日々お年寄り、ね、
そうなんです。
もうそうやって歩いてるんだなっていうことですよね。
だから2階の事務所は登れんよと、うん、と言われていましたけど、うん、もうそれ本当にわかります、
うん、
ね、あの、気づかなかったことですね、うん、で、やっぱりこの暑い日に、
うん、
あの、面倒というか大変なのが、うん、お風呂に入ることなんです。
ああ、そうか。
で、ギプスは濡らしちゃいけないので、はい、
濡らしちゃダメなの。
そう、濡らすとね、うん、炎症を起こすんですよ、皮膚が。だから厳密に、まあ、あの、
じゃあ少しシールしないといけないですね。
そうですね、サランラップを巻いて、うん、でガム手で留めて、その上から、あの、レジ袋みたいな感じだったんですけども、うん、まあ、それ専用の、またグッズを売っているので、うん、まあ、足をパコッとかぶせて、あの、シャンプーハットみたいな。
うんうんうん、
でも、それでもやっぱりちゃんと止めないといけないんですけども、うん、まあ、それで足を濡らさないようにしながら、うん、だって汗だくですぐ浴びたいじゃないですか。うん、で、その前にその作業をしてですよ。うんうんうん、その作業をして。
小指でよかったって話ですよ、だけど。ね、
そう。それでも全身の痛みですよ、
うん
うん、小指ごときじゃないですね、小指でこの生活ががらりと変わるわけですから、うん、で、まあ、そういった、まあ、工夫をしながら、うん、まあ、しかし、あの、普段はバーッとシャワー浴びて、またバーッと、うん、あの、次の作業で出かけたりとかするんですが、うん、やっぱり丁寧にお風呂に入るようには、うん、あの、当初はなりましたね。うん、 で違った角度から風呂場が見えて、うん、あここ掃除できてないなとか、うん、いうのありましたけど、とにかくお風呂が あれです。で今ね、今はハーフになったんですよ。
何がハーフ
って？ギプスハーフ。
ああ、サイズが小さくなったのね。
あのね、うん、上半分をカットして、うんうん、で包帯で固定しています。うん、まあ、あの、お聞きの頃は、あの、治っていくんだと思うんですけども、うんうん、だいぶ楽です。これはお風呂に入れるんですよ。うん、はい。になりましたが、その、フルのギプスの時代の話ですけど、うん、これ、みんなそうなのかしら？足の裏にね、なんか、ツルツルした素材があってですね。
はい。
それが滑るんですよ。特に、あの、家の中とかだと。転倒の危険がある。で、その時にうちの連れが、絆創膏を2つ貼ったらいいよって言うんですね。うん、これなんか警視庁のホームページにあるらしくて。
これでグリップが効くよね。
そうそう、うん。だから私も北海道に行く時によくペンギン歩きとかね、滑らないようにやってますけど、滑りやすい、まあ、
あの、濡れた。キュッとしますよね。
あれを貼ることによってもう全然違います。
うん、
はい。そんな知恵もあるんだな、うん、もしまた県外で滑りそうな。あの道を歩くときは絆創膏だなと。
移動っていうかあれですね、松葉杖あるあるみたいな今の話なんです ね、
ね、まあ、そういったこともあります、うんうん、でじゃあ移動について、まあ、でも移動が一番大変ですからね、まず、
うん、そうなんですよ、ね、最近ね、あの私ね、さっきも言ったしシリで、
はい、
シリジョン近くだから本当に数年前まで流しのタクシーそんなに困んなかったんですよ。今もいないです。
いないですよね、
まあ、急にいなくなったなっていうので、で先日私のやってる NPO で、
はい、
ちょっと崎山ハイツの方々と討論というか情報交換することがあって、タクシーを相乗りで使えないか、やっぱ高いからね、はいはい、っていうのの情報交換行ったんですけど、結構驚いたのは、あの崎山ハイツって私もね親戚たくさん住んでるんですよ、
はい、
うん、それでどこ行っても電話の横にあのタクシーの番号が2つぐらいシールが貼ってあって、もう呼ぶのがある種風土というか文化になってるんですよね。ここは結構同じ種類でも違うなと思ったんですけど、最近はもう呼んでも配車してくんないんだって。
なるほど、うん、これあのね別の地域でも私聞いたことがあります、
うん、
でうちの中山ハイツなんですね、うん、実家が、あの高齢化率が上がっとの上がっていく、うんうん、だから買い物も大丈夫かなという中でタクシーも来なくなった場合、うん、本当に孤島みたいな、
そうですよね、
陸の孤島みたいになっちゃうっていう心配がありますね、
うん、そうそう、だから、まあ、コロナでうん、だいぶ高齢化してたので、うん、タクシーの運転手中、まあ、そこで退去してやめられて、うん、で復職しないわけですよね、うん、そうするとやっぱり今さらに人手不足っていうのが入ってきて、なかなか要はお金だけでも解決できないっていうかね、
うん、
タクシー高いからって相乗りみたいな話をしていたら、いやそもそもタクシー来ないんですけどここっていう話になって、
あの首里タクシー来ないですね、夜とかね、
うん、なんかねちょっと
呼んでも来ないかったり、うん、最近問題数少ないんで、ね、
呼んでも来ない問題がこんなにあるんだと思っていて、またちょっと次の時代に入ってる感じしますね、
うん、なので松葉杖生活で気づいたことというのは、うん、そのね本当に足の、
うん、
悪いと言いますか、歩くのが困難な方々、
うん、
こんなに苦労されていて、
うん、
そのサポートとか、まあ、インフラとかですね、うん、あの公共交通でどのようにあるべきか、はい、改めて考える機会になりました、
はい
はい、また今後も移動系の話は
そうですね、はい、ぜひ
続けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、よろしく
お願いします。
前向きの議会劇場、今回のゲストは、当番組プロデューサーの平東生さん、テーマは誰もが移動しやすい街づくりでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。